新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。ということで、今日は実はぼっちです。よまえさんなんかちょっと、具合が悪いとか調子が悪いとか言ってまして、まあでも元気そうなんでそんなに心配はしてませんけどね。まあ鬼のかくらんということで、本日は私一人ぼっちで、させていただきたいと思います。で、まず今日9月ももう終わりなんで、恒例の雑誌紹介ということで、月刊モデルグラフィックス11月号なんですけども、今回ガイアノスですね、FF 外から失礼しますっていう、タイトルなんですけども、マテリアル系メーカー特集第2弾だそうなんですけど、まあ、今回ガイアノスです。で、まあいろいろ結局商品説明なんですよね。全部ほとんど。例えばバーチャルカラー出してますよとか、いろいろ、あと、まあ、なんていうかな、Q&A みたいなのもあります。まあ、例えば、まず、どのぐらい攪拌するんですかっていう質問があって、自分がどれだけ攪拌しているか忘れるぐらいですとかって書いてるんですけど、まあそうですね、実際僕も、もうなんか、覚えてないぐらい書き回してますからね。で、このエアブラスト像の場合、どのぐらい希釈するんですかって書いてるんですけども、これ、基本的には1対1で薄めてくださいって書いてますね。ガイアノスさん、そうなんですね。いや、これは知らなかった。まあ、実際私は、1対1で塗ることってあんまりないんですよね。1対2かな。大体。まあ、それぐらいにしますけどね。まあ、あといろいろ、Q&A は何個かあるんですけれども、まあ、あと、墨入れ、結局、エナメル溶剤の墨入れとかね、まあ、ガイアノスさんもいろいろ作ってるんで。で、まあ、商品説明でエナメル塗料を私使わないんで、まあ、ここではあれなんですけども、ただ、ガイアノスの EX シリーズっていうのがありましてね、で、まあ、これ 50ml 瓶、大きい瓶なんですけど、まあ、これが私よく使ってるやつで、ここでも紹介されてるんですけど、まあ、クリアね、よく使うクリア。で、白、黒、まあ、私絶対これ混ぜるのに使うんでね。で、まあ、あと白も黒も、つやりとつや消しと。で、クリアも、つやりとつや消し、感じですね。あと、それと、この EX シリーズに、滑舌悪いな。EX シリーズにね、シルバーとゴールドっていうのもあるんですけど、このメタリックってなかなかきめ細かくていいなと、これも使ってますね。特にゴールドは私、今まで使ったゴールドの中では割と、なんだろう。上品。上品っていいのか。まあ上品。まあ、気持ち的にはなんかあんまくどくない。 ゴールですね。なんかちょっとこう、しつこくないというか、濃くないっていうのかな。うん。まあ、そういうので、このシルバーもそうなんですけども、私もシルバーってよくいろいろ混ぜるんで、まあ、50ml 瓶の方がいいんですけどね。まあ、そのために買ったんですけど、いわゆる、なんだろう、メタリックに塗るのに、例えば、まあ、モビルスーツの武器とか、実際少し、バズーカとか、まあ、ザクマシンガンにしても何でもそうなんですけど、武器系関係ってちょっと、私は、シルバー入れてるんですよね。大体。ちょっとだけ。まあ、そういう意味では、このシルバーも、まあ、50ml で、まあ、EX シリーズっていうか、これしかあんまり大きい瓶ないんでね。クリオスも、それほど。だから、まあ、これ使ってるんですけど、あと、白黒も確かに、大体混ぜ物に使うんで、これ使ってるんですけれども、そうだな。まあ、私、大体クリオスと混ぜますけど、まあ、別段、問題ないですね。ひょっとして問題あるのかもしれないから、知れないけど気がついてないだけかもしれないですけどね。まあ、あと、それと、ガイアノーツさんが出してる、まあ、販売元なんですよね。ペペオっていう、アーティストマーカーっていうやつですね。だいぶ前にご紹介したと思うんですけれども。それともう一つですね、ここに、ギルディングワックスって、やっぱりペペオが出してる、ワックスのがあるんですけども、で、これもね、実は、3年前かな。うん、3年ぐらい前、上新で見つけて、ちょうどその時にこのアーティストマーカーもあったんですよね。で、それと、まあ、同じ、なんか会社なんだなと思って、買ったんですよ。ギルディングワックスっていうのはね。で、やっと今頃かいっていう感じですけどね。1650円で書いてるけど、まあ、上新だから1400円ぐらいでしたけど、そうですね。なんとも言えない、匂いですね。これ酸っぱいような匂いがするんですけど、とにかく、銀色のね、まあ、これシルバー買ったんですけど、銀色の、グリスみたいな感じで、塗ったらベトベトで、で、まあ、伸びることは伸びるんだけど、なかなか乾かない。で、乾いたなと思って擦っても、色がつくという感じなんですけどね。まあ、これようやくここでしょ、今回ようやく紹介されてるんだとか思って、3年後、買ってそのまま置いてるんですけどね。まあ、皆さんこれ使ってる人いるのかな。僕も、全く自分でもこれなんかわからないから、買った時にちょっと言ったけど、あんまり紹介してなかったんですけどね。まあ、このワックスもようやく、ああ、そうなんだ、っていうこと書いてますけど、まあ、これは、また読んで、買って読んでもらわないと。とにかく、いろいろ、だから、まあ、代理店もやってるっていうことなんですよね。これ結構、ガイアのその、あと、だから、これはほとんど特集が、もうずっとずっといろんな色も出してますし、やり方なんかも書いてて、これ全部言うのもあれなんですけど、ただ最近、ガイアノーツさんも、UV ジェルっていうのも出したみたいで、いわゆる、ブラックライト、まあ、紫外線で固まるやつですね、クリア。まあ、そういうのも、紹介されてます。昔、クリオスも出してて、僕昔買ったことがあるんですけど、まあ、あんまり使わなかったですね。まあ、クリア、って言っても、なんだろう。あんまり使わなかったからどっか行っちゃったかなっていう感じですね。あと、そうですね。まあこれも、まあ今度また買ってみようかなと思いますけどね。まあだから私が一番ガイアノーツで使ってるっていうのはこの EX シリーズの 50ml の大きいボトルだけなんですね。というのは別にガイアノーツ嫌いじゃないんだけど、この瓶がね、細長くて、倒れやすいんで、あんまり好きじゃないんですよ。うん、だから、まあ、たまに買うんだけど、ほぼ混ぜ物に使って、まあ置いてますね。なんかに混ぜるときに使うぐらいで。それ、 まあ私、まあ確かに瓶生で、まあ、物を塗るってことないんだけれども、まあ、まあ、そうですね。やっぱり、時々ですけど、ちょっともう瓶生を、蓋についてちょっと筆ですくって、なんていうんですかね、ピンポイントで塗るとかね、剥げたところちょっと塗るとかいうのはやりますけどね。まあ、その程度ですね。うん、まあ、今回これすっごく特殊長いんですよ。まあ、これはまあ、その製品こんなのあります、あんなのありますっていうことで、で結構まあ、ダイヤノークさんも、まだ17年らしいんですよ。16年目ぐらいらしいんですよね。ダイヤノークさんもね。そんなに古いんだって実は思ったんですよ。僕がガイアノーツっていうメーカー知ったのが、見るようになったのが、まあ上司ですけどね。多分、8、9年ぐらい前じゃないかな。10年なってないんじゃないかなって思ってたんで、もっと新しい会社だと思ってたんですけど、意外ともう17年やってるんだなと。まあ、知らないだけなんですけどね。でですね、今回、まあ、あと、ちょっと新製品のね、あ、そうそうそう、これね、あ、これ後で言おうかな。で、それとですね、あとは、まあ、新製品なんですけど、これ、カスタマイズっていう、13ミニッツシスターズとかね。まあ、最近出てきたのかな。まあ、こういうのとか、あと、いろいろあるんですが、商標サインはない、ありますね。まあ、マドカちゃんとかね。まあ、この辺、これがまた夏服がですね、3月、来年3月、4月発売か。予定の定価が、まあ、6600円って高いな、もうこれ。まあ、しょうがないかな。ここはしょうがないかな。という感じですね。まあ、まどかちゃんも、なんかまた、ドリーミングスマイスタイルっていう、また別バージョン、髪の毛の色が違うとかっていうのも、やっぱ出るんですね。どうしようかな。最近こっちにはまっておりますが。あとですね、そうだなぁと別に、メガハウスっていう、これ、シャーアズナブルノーマルスーツバージョンのヘルメット、ほんまに被れるんか、これ。無理かな。16,280円、税込み。ほう、これ買う人いるんかな。かぶれるんやと面白いですかもしれんけどね。でですね、あとはもう結構なんだかんだフィギュアはやっぱり出てますが、あとトニーテックですね。最近このリトルアーモリーにもちょっとね、やっぱり興味が今まであんまなかった。でも上司でちょっと陳列してるの見てみると、ようできてますな、このサイズでね。もう結構バカにはできるもんだな、とか思いましたけどね。で、まあ、あとはですね、そうですね、ちょっとこの、相変わらずなんやけど、実はこのモデルグラフィックスのいつも最後、お尻のページね、裏表紙なんですけど、これにまた長谷川さんが、レトロ自動販売機、トーストサンド、税込み1430円で書いてますけど、これも私知らないんですけど、こういうのもあったんですね。トーストした、サンドイッチが出てくるのですか、これ。ほう、びっくりですな。こういうのもあったんですね。あんまりドライブイン知らないんでね。多分ドライブインだと思うんですけど、ハンバーガーのやつも知らなかったしね。自動販売機。まあ、また、これはいつやったかな。 いつ出るのかな、あ、もう10月中旬ぐらいに出るっていう話ですよね。あと興味のある方は。それと、富士見がですね、これも11月下旬に発売予定、12分の1、ホンダの人気 CT125、ハンターカゴですね、グローイングレッドが出るんやけど、すごいんですよ、値段が。まあ予定価格なんやけど、5500円って、どうなんでしょうね、これ、125で。ハンター株に人気やって言うけども、確かに今ほんまにもう、1年2年末ぐらいのあれがいるらしいですね。僕の行きつけのバイク屋さんもこんなこと言ってましたけど。まあとにかく、笑いが止まらんのだろうな、ホンダはっていう感じですね。まあそんなこんなで、あとはですね、それだな。まあ、それからロケットモデルさんなんですけども、日本陸軍重戦車のオニが11月ぐらいに発売予定っていうことを、ロケットモデルの社長さんが、ツイートしてました。まあ予定なんで、これも。値段はまだ未定なんで。あと皆さん、あとよろしくお願いします。ということでございまして。あとはですね。まあ、あと、ほんで、最後の方にはまた、いわゆる板車の、でっかいデカールの貼り方なんかね、また書いてますんで、これも興味のある方はぜひ読んでいただいて、ご覧いただきたいと、思います。そしてですね、大丈夫かな？まず私の最近の、進捗状況なんですけれども、まあ、元コンポをピンクに塗って宿泊しながら、まあ、なんとかやりながら、ちょっと目処がついてきたので、終わりが近づくと、どうしても次のに行きたくなるということで、まあ、もう一つね、バイクつながりで GT38B のやつを、もう取りかかってるんですけれども、まあ実際私、そうですね、バイクっていうのは割と、50cc だとか、125cc だとか、っていう可愛いバイクがほとんどなんですよね。で、あんまりこの、いわゆる中型免許で乗る、まあ 380cc なんですけどね。まあこういうバイクっていうのはほんまにもう、忘れるぐらい、何十年ぶりかぐらいに、まあ、いっぺんにまた久しぶりにやってみるかということで買ってみたんですが、なかなか複雑ですな。で、昔のバイクのプラモデルって、どうやったのか覚え、わからないんですけど、いわゆるブレーキホースだとかっていう、黒いチューブがついてますよね。で、これがね、なんと多いんですよ。もうキャブレターが3つあるんですけど、キャブレターから3本出てるとかね。真ん中は4本そのチューブが出てるとかね。もうそれも35ミリに切れたとか、23ミリに切れたとか、20ミリに切れたとか、95ミリだとか、もうとにかくそれがもう20数本あるんですよね。で、これね、私、またこれは初めなんですけど、ちょっと、とにかく長谷川さんのバイクって初めてなんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとわかりにくいですね、若干。どういうふうに持っていったらええんやとかいうね、例えばコードの取り回しとかっていうのがちょっとわかりにくいかなと。まあ、大きいバイクやし、数が容器あるんで、そうなのかなと思うんですけどね。で、まあ、今まだエンジンとかちょっとホイールの方だけをちょこちょこっとやってるので、あとタンクとかサイドカバーをね、やっぱりタンク両方貼り合わせなんで、合わせ目を消したり、そっから色を塗っていかんとあかんので、まあこれからなんで、またちょっとね、チューブ多いなとか思いながらやってるところなんですけども、このチューブ私苦手でね、よく差し込むとこ、 のピンを差し込むときに折ってしまうということがよくあって、でもうしょうがないからもうその、チューブの中に真鍮線入れて、で向こう側に穴開けてその真鍮線突っ込むとかね、まあそれが丈夫でいいんやけど、全部やっていったらキリがないんで折れたやつさんってやっていくこともあるんですよ。であとまあ適当に瞬間接着剤で固めてしまうとかっていうことも時々やってるんですが、まあこれがまあそうですね、まあまあ元コンポもまだ本当はハンドルつけたり、あとチューブ、そのハンドル前のチューブしたり、していかんといかんのですけどね。まあ最初作ってから全部出来上がってからデカール貼るかなと思ったんですけど、取説見てるとどうもこれ先にそのデカールを貼っとく方がいいんじゃないかと、邪魔にならなくていいんじゃないかと思って先デカールを貼ったんで、でちょっと手が止まったんでね、でまあ三八やるかと、まあいうことになったわけでございまして、まあこれもまあおいおいですね。これは結構でも長くかかりそうですよ。結構ややこしいそうなんで。でただ長谷川さんは昔からそうなんですけど、まあ飛行機の時からそうなんですけど、ここに色のレシピとかあるんですけども、これが全部そのブラックイエローブルーグリーン使いとかいう、これ全部クレオスさんの番号で入れてくれてるんで、これは助かるんですよね。まあほぼもうない色はないので、ほぼこれでいけるんですけれども、ただ面白いのはね、このアルミの色、例えばフロントフォークだとかエンジンの色ですね。でこれをどうするかっていうと、混ぜろと書いてあるんで調べてみたんですけども、シルバーですね、8番のシルバーが、60% で、28番、黒鉄色っていうのかな、これを 40% 混ぜろって言うてるんでやってみたんですが、ちょっと暗すぎるんですよね。まあ、僕の混ぜ方も割合がまあ曖昧やからどうかと思うんですけど、まあ僕の場合だからまあシルバーが、あ、それなんでシルバーも僕この8番のシルバーじゃなくてクリオスのシルバー使ってるんで、ちょっとまたEX シリーズのシルバー使ってるんで、そこが違うのかもしれないんですけど、まあそうだよね、だいたい黒鉄色を 40% って言ってるけど、僕はもう 20% か 20% ぐらいかな、ぐらいの方がいいなと思う感じで塗りましたけどね。とりあえず塗れるとこはもうランナで塗っとこうと、いつもそんな感じなんで。であとだからゲート処理したとことか、あんなとこはまた点付けでいけるんやったらね、もう見えへんとこで裏っ側とかやったらもう点付けでいくし、もう見え、例えばもうパーティングラインがあんまり目立つんやったら、もうそこだけまた削ってもうペン破らして塗るという方式は取ってるんですけども、まあ大体せやからそこがでも8対2だから6対4よりも8対2であったら、ちょっとなるほど深みのある、なんかこう重量感のあるシルバーっていうかアルミの色にはなりましたね。そういうエンジンの色とかフロントフォークの色とかはそういう風な感じになりましたね。確かに黒鉄色を混ぜるっていう僕レシピ初めてなんで、ちょっとびっくりしたんですけどね。まあこれがなかなかいい発見やったなぁとは思いますね。これからだからバイクのエンジンってもうこれでいってもいいん違うかなと、あとシルバーを足したり引いたりして調整していったら面白いんではないかなと思いますね。はい。まあ、この辺ですかね。で、とはですね、それから、まあ、おっちゃん燃えてる総裁少女庭園なんですけども、まあ、カフェテーブルっていうんですかね。まあ、これを、まあ、ちょっとこう、塗ってみたんですけど、カフェって、なんかこう、まあ、せめてね、せめてこう、ニトリとか、なんていうかな、まあ、イケアで売ってるぐらいの、そういうテーブルセットになれば、 いいかなと思ったんですけど、なんか塗ってる間に来たなぁって思ってね、もう本当に、なんていうか、まあそこらの、ホームセンターで売ってるちゃぶ台みたいな感じになってもで、いや、もう、でもやってしもうたし、もう、割と時間かかったんですよ、宿泊しながら。もうほんで、水研ぎしたりね、やっぱり一応水研ぎをしたりなんかしとったんやけども、ちょっとやっぱり、最初の色付けが濃かったのか汚い色になったんやけど、もうこれでええわと。とりあえず、しょうがないんで、もうこの椅子と、テーブルと椅子は、この、汚いちゃぶ台みたいな、椅子とテーブルでもういかなしゃん。だから今度もう一つ、ある、レトロディスクですか、セットかな。あれはもうちょっと気ぃつけて、高級感を出そうかいな、とは思っておりますが、まあどうなるんでしょうかね、っていうことなんですけど。ただこれ面白い、これ、ここもまたちょっと面白い、面白いっていうか、まあ僕もほーっていう、レシピがありましてね、この、彼女たちの、いわゆる肌色なんですけど、これも、キャラクターフレッシュ、これもありがたいことに、なんていうんですか、クレオスさんのね、番号で全部言ってくれてるんで、助かるんですけど、さすがコトプキ屋さんやね。この肌色っていうのは、キャラクターフレッシュ1が 80%。で、キャラクターフレッシュ2、まあ、これ、111番と112番なんですけどね、クレオスさん。まあ、これがあるんですけども。で、これが、キャラクターフレッシュ2が 20%。っていうことを書いてるんですよね。で、なるほど、と。ちょうど、まあ、うちは、ほとんどの色がありますんで、もうこれはほんならもう、一瓶混ぜて作っとこうということで、もう一瓶、作りましたね。もうこれで、もうこの、例えば、そうですね、兵隊さんであろうが、何であろうが、もう全部この色でいったろ、ということで。で、もう、あと、ほんまにこの、親切なことに、この、ラウンドテーブルチェアのね、レシピがね、すごかったんですよ、これ、ほんまに。蛍光オレンジ 55%。で、タン、20%。で、オレンジ 20%。で、ブラック 5%。どんな色やねん。まあ、こんな色作りませんけどね。まあ、こんなに混ぜなあかんのっていう色なんですよね。ほんで、こっちの、レトロディスクの方なんですけども、これもすごいんですよ。机と椅子の色。鑑定色 45%。で、蛍光レッド 45%。で、木だいだい色ですね。これが 8%。ホワイト 2%。できるかっていう。このでクッションもマルーンが 70%、ブラウンが 30% ってね、書いてるんですけれども、この通りはやりません。まあ、近い色っていう感じですかね。まあ、するかもしれへんけども、もうちょっと色を変えんと、このままにするのも面白くないので、でね、またこのテトロの上にスタンドがあるんですけど、これもまたね、すごいんですよ。色が、イエロー 40%、木だいだい色が 40%、ホワイト 19%、鑑定色好きやな 1%。1%って何これって思うんですけどね。まあ、こんだけ混ぜて作れっていうことを、むちゃぶりですわな、これ。そんなんしませんけど。まあ、そんなんで、まあ、とりあえず、また、まどかちゃん、けえへんねんけど、まどかちゃんが10月か。あ、11月になるとけえへんの。やけども、まあ、これだけ用意しとこうと。あ、またね、それとクレープとか、このタピオカのドリンクですか？ミルクティーか。こんなんも、まあ、テーブルがちゃんと組み上がったら、まあ、これも作らなあかんのですけども、これも親切ですよ。クレープの生地はダークイエロー 100%。で、イチゴが乗ってるんで、これがシャインレッド 100%。で、クレープの生クリームと包装紙はホワイト 100%。 で、クレープのチョコソースは寒天色 100% 寒天色好きやな、これ。で、ドリンクの方はホワイト 60% で、タンが 40% で、このタピオカはまあ黒で塗れっていうことですがね、どうせ寒天色で、これだけ書いてないんですよ。まあ寒天色で塗れっていうことでしょうかね。まあ面白いですね。あ、で、この彼女が舌出してみるのが、この舌がすごいんです。シャインレッド 40%、オレンジ 30%、ホワイト 30%。もうあの、混ぜるの2色までにしてほしい。2色やったら混ぜるけど、もう3色なんか嫌。まあこれはやり、まあ、セグでしたなぁ。まあ近い色出すかも、作ってはみたいですけどね。ということで、ちょっと、今日は一人で、お茶買ってきます。行ってきます。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店、または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま一人で行ってきます言って、一人でただいま言って、誰も何も言ってくれないということなんですけども、それではですね、声かけてきた、本日もお便りを読ませて、いただきますと、いうことなんですけれども、まず、ですね、あ、ありました、ありました。まず、電王コイルさんからですね。ありがとうございます。ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様ですと、ラノベ作家の友人からメールが届き、添付されている URL を押すと、グッドスマイルカンパニーが映画、メガホースに出てくる、指揮車両、タックコムを、来年4月にプラモで出すとのことで、劇中のサイズ&プロポーションではなく、ポスターに描かれたかっこよくて小山ほどあるイメージでの立体化が分かってるねと思ったりしました。最近 MIG31、Firefox やガンヘッドと同年代が企画してるわと思う、あ、今日この頃ですと。以上ですということで。実はこのお便りもあったんですけれども、実際、さっきちょっと後で言うわって言ったのは、実はこのモデルグラフィックスなんですけど、これにも実は、ちょうど80ページにね、このメガホースタックコムっていう、もうこれ一応出来上がってるやつの写真が出てるんですけどね、バイクが1、2、3、4台。で、バギーがこれ1台ついてるのかな、これ。で、12月発売予定、価格未定って書いてますけども、結構しそうですね。 まあこれ、せやから中にそのバギーが入ったりするみたいなんですけども、まあこの、あのメガホース。そうですね、これ僕が、確か24、5歳の時やったと思うんですけども、まあ、映画館では見てないんですけど、それが2、3にしてからテレビで見たのかな。まあなかなかこの中二病を、なんていうか、こう、そそる、いい映画でしたね。あの頃はもう本当に香港映画、ゴールデンハーベストも元気よかったからね。やっぱりもう、面白い映画を作ってくれるなと思いましたね。まあこれが出るんやなと。もう、20、30年ぐらいになってから出るんだなということですね。もう34でしょ。私がもう63やからね。もう、ほぼ、それぐらい、ね、ですね。考えたら。出るんだな、ということでございまして。まあ、値段気になるとこですね。まあ、くっすまやから結構高いでしょうね。多分お値段は、名目ぐらいやと思いますよ。はい。続きましてでは、MYZさんでございますね。ありがとうございます。エニグマ店長さん、ヨマエさん、こんにちは、と。ヨマエさん、今日いませんけどね。MYZでございます。総裁、少女庭園、店長さん、すごいところに手を出すのですね。せやね。こういうのを一度は作ってみたい気がするんですが、私もそう思ってるんです。僕、小さい頃に見た海外ドラマのバイオニックジェミーにトラウマがありまして、ロボットなのに見た目生身の人間で、それが お腹をガチャッと開けて、メンテナンスしてるシーンが小さい頃怖くて怖くて、プラモデルって言えど、顔だけのパーツを見たりするとちょっと、怖って感じたりするのですが、でも店長さんがこちらの道を進むのであれば、リスナーとしては、追従するしかありません。ということで僕も買ってみました。総裁少女庭園ではありませんが、少女ロボットものになるでしょうか。バンダイの30ミニッツシスターズやね、のリシェッタというのを確保しました。ということで店長さんが総裁少女庭園を作り出したら僕もこれを作っていこうと思います。ということで。はい、ありがとうございます。あ、そっちへ行くんですね、やっぱりね。MA さんはそうなんだ。あ、バイオニックジェミーね。これ、もう私はもう10か20歳で成人してたから、ああ、そうか。やっぱり MA さんはもうやっぱりまあ小さかったからトラウマになったんやね。そうなんかな。僕はこれを楽しく見てましたけどね。バイオニックジェミーは。確かこれ600万ドルの男っていうのをやってて、そういうのスピンオフやったと思うんですよね。600万ドルの男もサイボーグやったんちゃうかったかな。まあこれで僕最後これびっくりしたのは、バイオニックジェミーが乗ってる車が日産のフェアレディ Z やったんですよね。ちょっとそっちびっくりしたんですよ。アメリカ映画で、え？とか思って。いや、そこはやっぱりなんか、会社に、なんか、アメ車かなんかに乗ってもらわんととかっていうね。なんでそこが日本車なんだろうっていうのはありましたけどね。そうか、バイオニックジェミーね。懐かしいですね、確かにね。あれはあれで、もう、あの頃も確かに、腹開けてガチガチメンテナンスしたり、あれ右手だったかな。両足と右手が、左手かが、なんか、機械やったんかな、あの人。なんか、指の先からコード出してバチバチってやってたのを、確か覚えてます。なんか、ショートさせてるかなんか、がありましたね。懐かしいな、でも。もう最近懐かしい話多いんですけど、確かに、バイオニックジェミーで、そうか、あれも小さい子にはトラウマになるのか。わからんもんやな。でも、まあ、30ミニッツ、さっきちょっと僕も、あれなんですよね、モデルグラフィックスで紹介しましたけど、この、確かに出てますね、この、私この30分姉ちゃんって呼んでるんですけどね、30ミニッツシスターズっていうのを、もうめんどくさいんで30分姉ちゃん言うてるんですけども、この、顔が4種類、3種類か。ついてまして、カスタマイズじゃないです。これもちゃんと、これノンスケールで2530円なんですね。 デジタル生命体であるシスターって書いてますけど、発売中の停車かつ、ティア社は勝ち気な性格で、それをと言われ、どうのこうのって書いてますけど、まあ、これも3種類ほど、ハップオプションヘアとか、あと、やっぱり出てますね。オプションヘアどうのこうのって書いてるけど、これが大体その、各660円みたいですね。あの、ツインって、あの、ツインテールじゃない、ショートであったり、ポニーテールであったり、で、髪の毛の色もいろいろあったり、っていうことですかね。まあ、今井さんも、これにハマって、今に使ってください。もうまた、ちょっと、まどかちゃんがまた、だいぶ先に なるんで、まあ、その準備をしとかなあかんねんけども。もうこれすぐ作れるんでしょ？やっちゃってくださいね。今井さん、やっちゃってくださいね。もう、あの、プラルア作ってる場合やね、場合やないでっていうことで、ありがとうございました。ということで、続きまして、魔人さんですね。エニグマさん、山根さん、こんにちは。藤持ち、D もお疲れ様ですと。MY さんがされていてた溶剤のお話をツイッター上でやり取りさせていただきましたが、こちらにも投稿させていただきます。あ、なるほど。業務用だと思うのですが、洗浄用再生シンナーというカテゴリーがありまして、はぁ、あるんですか。発売当時は匂いがきつい、洗浄力がいまいち、など評判は良くなかったらしいのですが、最近はいろいろノウハウを積み上げたらしく、匂いも以前のものと比べると控えめで、洗浄力も通常のシンナーとほぼ変わらないようです。ただ基本臭いので換気は必須ですっていうのはそうでしょうね。ネット通販などで1斗缶3000円前後で発売されていますと、1リットルあたり200円弱なので気兼ねなく洗浄に使えるので、換気ができる環境がある方は試してみてもいいかもしれませんねと。そうですね。品質など細かいことを気にしない方なら薄め液として使えるようで、薄め液でも使えんのこれ。ラッカーシンナーなので、プラは溶けちゃいますので、こっちはあかんや。ラッカーシンナーやったら、検索キーワードは洗浄用ラッカーシンナー S2 で出てきましたと。某ガイアノーツさんのツールウォッシュの匂いも、某とちゃうやん。匂いも強烈ですが、なんか似てるんですよ、ね。多分気のせいだとは思います。それでは、書いてますけど、ありがとうございます。ガイアノーツさんのツールウォッシュの匂いに似てるって言って、ほんならあれも再生なんかしらじゃないかな。まあ、あれですよね。まあ、マジンさんも使ったらまたどんな感じか教えて。それからにする。それからにする。はい。もう教えてください。ええで？ええで？やったら安いもんね。一斗缶で3000円ってね。確かに使い放題よね。バシャバシャバシャっとね。でも最近ほんまにまあ、いろいろ節約できるものは節約してるからとね、大変なんですけど。でね、まあ最近あの、前も山屋さんちょっと話はしてたんですけど、今日休みなんですけど、実はもう彼がその、100均でもね、ヤスリスティックとかスポンジヤスリ売ってるでっていうことになって、で、あっちの方もなかなかええんじゃないかっていうことで、まあ、この間からちょっと買ってきたから使ってみっていうことで、借りてるんですよね。使ってみるわと。まあ、いろいろ。で、まあ、それもね、今のところ別にその、ヤスリスティック1000番と600番を使ってるんやけど、別に、どこのメーカーのでもそう変わらんなと思うんですけどね。なんか100均やから、なんかこうやな、ああやなっていうのが出るかと思ったんやけど、意外とそれもないみたいなんですよね。まあ、それから、あとは持ちなんやなっていう、話なんで、まあ、これが使っていったらまた、その100均飲んでええんちゃうっていう話になるか、あ、やっぱり100均は100均やなっていうことになるかは、まあ、ちょっとこれからまた、使っていく過程ですね。次第でということでございまして、まあ、本日も皆さんお便りありがとうございました。お便りはもうずっとお待ちしておりますんで、よろしくお願いしますね。どんどん、じゃんじゃん、飲んでもください。もう、 今日ほんま一人でどないしようかなと思ってんけどね。まあ、なんとか、つながりそうかな、っていうところですね。まあ、そんなこんなで今日ちょっとまあ、一人の、おーちゃん一人喋りなんで、まあ、初めてっちゃ初めてなんですけどね。私がラジオでこんだけ喋るのね。大体はもう一人か二人なんで。まあ、そんなこんなで、あと、今やってるのは元コンポと38と、GT38 と、ほんで、まあ、少女菜園の、総裁少女庭園か、の、まあ、そういう小物テーブルとかなんですよね。まあ、これもほんまちゃぶ台になってしもたけど、まだもう一つ残ってるから、まあ、頑張っていこうかなと思いますけれども、まあ、と皆さんまた、こんなんええでとか、ね、シンナーだけじゃなくて、なんかいろいろ、まあ確かにほんま100均、まあ最近見な100均でも問題ないでっていうのは結構聞いてたんですけどね。まあこんなに安いのあるでとか、いう情報ありましたらまたお便りいただければありがたいなと思いまして。まあ本日は、まあちょっと普段よりは10分15分か短いんですけれども、まあおっちゃんこれぐらいが限界なんで、本日はこれにて閉店ガラガラじゃん。締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートもよろしくお願いします。